宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして、月末ではないんですね、
月末
で、これからはですね、月半ばの男、
月半ば
といえば誰かというと、投資カレンダーの大矢川源太さん。
どうもこんにちは、源太です。
源ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ど
うも、月中の男になったんですよね、今月から。
なんかそうなりました、
中と言いますか、中下旬と言いますか、
中下
収まり悪いところ、
後半ね
後半ですね、
はいはい、
後半の男になった。
次の月の前半にかけて、
はい、
ね、
ごめんなさい、なんか無視してまして、北浜先生を、これは北浜先生の番組ですから。どうぞ。
今日は
先生お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうだ、
ありがとうございます。
先ほど源ちゃんと話をしてたんですよ。
普通はね、大体ね、私の誕生日翌日から株があるんですけどね。
へえー、
そうですよ。ジンクスですよ。
この前は私の誕生日に株が上がるって言ってなかったんです
か。そのきっかけにして上がるんですからね。だから明日から上がってくれなきゃいけませんけどね。
これからまた上がっちゃうんですか。
いや、上がるでしょ
う。
上がる可能性高いですよね。
ということで今日の全引けは、日経平均株価120円41銭安、 16,602円90銭、トピックス 1323 ポイントちょうど、マイナス 8.39 ポイントとなっておりました。日経平均株価7日ぶりの反落。
そうですよね、連投締めだって、あの先週のこう5日連投だってね、驚きましたもんね、1日休みなく上がり続けましたし、昨日も結構ね大幅に上がりましたですから、それから考えればちょっと一服欲しいところでもありましたからね、それとやっぱりちょっと今日はね、特別に任天堂がやっぱり急落しましたから、市場のマインドも結構ね弱くなってしまいましたよね。あの株がまあ支えてたようなところがありましたからね、先週来ですね、
今日も売買代金は非常にたくさんできておりまして、すでに3500億の商いになって、前引けが27,650円4,120円安。
まあ、リズムとしてはニンテンドの株は、まあ、このそろそろというふうに一押しあるかなというところでしたけれども、今日は、要するに日本の配信がね、今日じゃないかっていうふうに昨日の段階で噂が流れてましたから、それをまあ当てにした人が結構いたと思うんですよね、で朝から期待したらないじゃないかということでね、次は29日じゃないかという説がまた来てますから、まあ、29日にかけてまた少しも、戻すということはありえますけど、29日もなかったとなるとまた、ね、分からなくなっちゃうという感じですけどね、まあ、そんな見通しでやってますからしょうがないですよね、これ ね、
まあ、その任天堂効果でマイナスになったのかどうなのか分からないんですけれども、ということは、番組、冒頭の叫びとしては株が買い時だぞという話になるわけです。
ああ、そういうことですよね、そうなります
よ。今日は北浜先生のお誕生日でもこれ
買い準備だぞ、ね、水曜日です。
でもここまで来ちゃうと、今度まあまあそんな高い水準とは言わないですけども、高所恐怖症みたいなのもあるんじゃないですかね。
それ任天堂を見るからそうなんだって、任天堂以外に株はいっぱいある
から。確かにあります、
ね、任天堂の方にみんな行っちゃってるから行っちゃってるっていうか、そんなことはないんだけど、任天堂があまりにも華々しいね、動きしましたから、そちらに引き付けられてる人が多いということであって、地味ながらね、例えばここでよくやりますが、TOTO みたいな株、ね、ああいうのが新高値になってるのにかかわらず忘れられてますよ。 TOTO、TOTO なんてそんな上がってんのっていう人多いと思います。
北山さん TOTO 好きですもんね。
TOTO 好きですよ、九州の株ですもん。
おねえ、で、ま、毎日毎日お世話になってますしね。
そうそうそう。だからさ、ああいうね、地味な銘柄がね、着実に新高値をつけてるということは忘れられてるし、人材派遣の会社のああいうバイトルデッドコムだったっけ、
ね、
とかありますよね。
はい、
ディップだよね。ああいう株だって、堅調に上がり続けてるんですよね。そこに要するに人間で見てしまうとさ、サナヤスがすごいとかね、そうなっちゃうんだよ結局。
番組が始まる前の話題もそれでございましたが、
そう
どうしてもそっち見ちゃって、なんかマザーズの売買代金がちょっと減ったりなんかして。
あ、そうですね、マザーズ的なマザーズのような銘柄を手掛けてる人が ほとんど任天堂の方に、任天堂関連株の方にね、うん、流れてしまって、特にね、本当、サナヤスのようなね、小型の株にガーッといっちゃってますから、その辺のね、煽りを食ってるところはありますよね。
なんかね、ノーベル賞なんか取ると、はい、あいつは俺の知り合いだって人が急に増えるような感じでね、
いやいや、そうです
ね。任天堂の関連株だってのは急に増えてますよね。
そうそうそうそう、僕はリストアップしてますけど、ちょっとすぐ出てきませんけど、どれだけ、そうそうそうそうそう、京都銀行まで入ってるからさ、おい、本当かいって感じですけどね。
それでね、まあ、任天堂。
広げすぎだろうって感じです。
任天堂逆効果で今日そういうことになったのかって感じ
が
するんです
けど。今日だって、マクドナルドの株上がってますからね。
そうですね。
日本マクドナルド。
日本マクドナルド。
関連株
ジムになるということで、
うん、そうそうそう。
でも今日値下がりが東証一部で1300ぐらいあるので、
はいはいはい、
割とこう幅広めに利益確定ですかね。
為替が昨日はね105円台の後半になってもね、株は崩れなかったんですけど、うんうん、今日はね106円台行った後105円台の後半になってます、うん、なってるでしょ。確か
105円の95銭ぐらい、
はい、そうそうそう、でそうなるとやっぱりちょっと苦しいですよね、
うん、
だから米国市場を少し見習ってほしいですよね。連投連投で史上最高値更新し続けてますから、
うん、
あれぐらい東京市場もね、ちょっと元気を取り戻してほしいですけどね、うん、任天堂だけで支えるってのはちょっと苦しいですよね、
うん、
テーマっていうかテーマ株がね。
でもあのテーマは大きいんでしょうね。僕は全然わかんないんですけれども、
いや正直言ってね、ま、だってさ、はい、日本にまだ来てないんだから、
うん、
来てないのに関わらずこれだけね、
はい、
で騒いでるっていうのはおかしいっちゃおかしいんだよ、
うん、
やったことある人はいないんだからに、まあ、日本に特別な人はいるよ、特別なルートでね、
はい、
で
もまだ配信されてないってことは日本国内じゃできないわけですよね。
そうそうそう、
アメリカとか韓国とかです
か。そうそうそうそう、だからさ、それにもかかわらずね、うん、ガンガンガン買ってるっていうのはおかしいっておかしいわけですよ、ですから、まあ、それが株っていうのは株なんだよね、
うん、
これが株っていう、
それは株ですね。
そうですね、これが選挙だって言った人がいましたけどね。
あ、そうですね。
これが選挙だって何が選挙だよ、
ね、それね、ちょっと意味わかんなかったですけどね。
そうそうそうそう。
いろいろ解釈して、ああ、これが選挙だって僕は思いましたけどね。
納得させられちゃうって言ってね。いずれにしてもね、そうですね。うん、見てください。
はい、
今先生がスマホを
ゲームやってるんですか。
ほら、
なんですか。
あ、ポケモンピカチュウとツーショットで撮ってきた写真が。
誰ですか。
取材してきましたよ、ほら。
これ妖怪。
これが出てくるんですよ、今度。これを捕まえるかどうかっていうゲームになるんですからね。
これ先生どこで撮ったんですか。
一ノ関ね、一ノ関の駅の構内にいたんだよ、これがね、
いたんだよ、
子供たちが撮ってた、子供たちが撮って、ちょっとどいてどいてって、うん、
子供どかしちゃいけないですよ。
平泉に行ったんですけどね、その途中にね、そうですね、
これポケモンはね、はい、まあそのアメリカで流行ってる、それが流行ってる、どういうニュースで伝えられてくるね、人々がやってて崖から落ちたとか、そうそうそう、なんか倒れたとかぶつかったとか、そうそうそう、警察に捕まったとかですね、
そうそうそうそう、
捕まえたのもありましたね、犯人を。
あ、そう、そうそう。で、そういうので、伝わってきて、まあ、買われてる、
はい。
確かに面白いんでしょうかね。
よくわかんない
ですね。わかんないですね。
正直言ってね。
そうすると。
あれを捕まえて、名乗るものじゃっていう感じがしないでもないんだけど、面白いらしいよとか、やりたいって人多いもんね。
じゃ来週の29日に発売になるので、いきなり子供たちが出てきて。
29日かどうかわかりません、
ね。まあ、発売になるとすればね。
そうそうそうそう。
で、ぶつかったり、バーンとされたりなんかしたら。
歩きスマホ。
ポケモンか。
歩きスマホ多いんじゃ
ない ですか。バカ者ってなんです
ね。はい、で、こう、我々のさ、スマホだってさ、はい、歩きながら写真撮ろうと思うと、歩きスマホやめてくださいって出てくるもんね。
うん、危ないですよ、あれ。
そうそうそうそ
う。
だから、あれはほら聞くところによりますと、うん、やたら歩かなきゃいけないらしいから、
うん、
なんか靴が擦れるから、
ね、あっか ABC も行ってそういう話なんですか。
いやいやね、アシックス上げてる人もいらっしゃいますけど、そんなに靴減るのかいって感じですけどね。
どのぐらい歩くんでしょうかね。
いや、ある程度歩かなきゃなんか卵が育たなかったりいろいろらしいよ。とにかく知らないんだけどね、
う
ん、
でもこれ夏発売になったらやっぱりね、水分はいりますよね。
ああ、じゃあペットボトルも必要
だね。ペットボトルも必要ですよね。
そうですよね、うん、サングラスなんかどうなんだろうね。
あ、サングラス必要ですね。
ねえ、
うん、日傘とかね。
そうそう、普通の夏でも必要な気がしますけど。
そうそうそう。
で、まあ、ポケモンなんですよね。
そういうことです。
で、まあ、ポケモン以外にも広い銘柄が上がってると。
そういうことです
ね。
マクドナルド今行ってない、はい、今日はね、
はい、
いつまで続くかですけど、
い
ずれにしてマクドナルド行ってるんだよ。ね。
でも全体的にはまあその今日はね、まあ銘柄数、売り銘柄も非常に多いんですけれども、全体的な底上げという形がじわじわ進んでるという形で、北浜さんはまあいい相場であるという判断をされてるわけですね。
さようでございます。
ケンちゃんどうですか。
いや、おっしゃる通りだと思います。
そうですよね。
まあ、それ以外の言葉浮かばない
ですよね。浮かばないですよね。
いや、あれもこれも全部ポケモンに関係してると思わなかったですね。靴からサングラスまで。
いやいやいや、電池が問題なんだから
あ、そうですね。電池。
これ、電池が確かに普通だってなくなるもんね、写真撮ってると。
電池すぐなくなっちゃうんじゃないですかね、うん、あれやってると。
そうそうそうそう。うんうん、そうだよ。ほら。もう遊んでないのにさ、遊んで気になってきて。
そうですよね。いろんなことこう言って。そうそうそう。それは楽しいですけど。
ね。まあ、外に出て、ゲームをこれまで家の中でしたら、外出て、こう、あれたがいいよってことで作られたっていうことなんでしょ。
そういうことですね。うん、いや、本当は歩かされるらしいですよ。
先生、やられるんですか。
どうしようかなと思って。
あ、迷ってるんですか。
やってみようかなと思わないでも。
やってみてくださ い、
ね、いや、彼女がさ、はい、彼女さんがね、ゲームに強いから、うん、彼女の意見を聞いてから。
私はやりますね。はい。
あ、そう。世の中、世の中をフラフラフラ歩き回るんですか。
はい。いや、だって、ここに、今、はい、
私
がやってるのは、これは、任天堂が最初にスマホで出したミートモっていうやつなんですけど、はい、これがかなりがっかりで、はあ、あんまり面白くなかったんです
ね。ミートモって何ですか。
というのを出したんですよ、任天堂が。
なんか画面の中で人形が
動いて
る。
これ私です。はい。私 のアバターです。
やっぱり可愛いですね。
そういうのまでよくわかんないことをおっしゃってますが、そういうのでもやるので、はい、次の話題作はぜひやります。で、秋になるとまた他のが出てくるので、はい、
この任天堂
はそれがなくても、
はい、ポケモンプラスって何なの？
あの腕時計型の端末で、Bluetooth になってるみたいですね。
で、じゃあこういうのにもできるんだ。
ポケモン捕まっ発見したっていうと、こっちでブルブルって言って知らせてくれるので、
こちらの
方で、ね、歩きスマホ防止にっていう話が出てました。
あ、なるほど。ほら、やっぱりね、少しね、経験というかさ、
やっぱ違いますね。
ただ部品メーカーがどこが作ってるんだろうなと思って、うん、私の友人が調べたんですけど、うんうん、これまで任天堂っていうと三つ美とかだったじゃないですか、うんうん、そういうところがどうもやってないらしくて、これどこなのかな。ちょっと
三つ美の株もね、堅調ですよね。堅調、うんうん、他の株はやたら下げてるんだけど、三つ目はちょっとしか下げてないね、はい、うん、
そのポケモンのいてる場所の店とかね、
はい、
ああいうの流行りそうですよね。
それがマクドナルドですね。
だから他にもこういろいろなところをこうイベントのところを置いといたら、
広告宣伝がどうちょっと変わってくるのかな。
変わってくるんだ
よ。ラジオ日記に来るようにしたらすごいね。
人がゾロゾロゾロゾロやってきて、
そうそうそう、
放送中に広告人が入ってきて、
う
ん、どけとか
言
って、
ね、どうぞ。
放送中になんかキャスター横切るっていうのありましたよね。
なんか やり口あざといですよね。まあそういうもんですけどね。
そうしてこそね、みんな関心持つんだからね。
ねえ、
まあ、やんなくちゃ。
ゲームがすごく嫌いな福井さんから見ると、ね、ちょっと恨めしい話だと思います。
カノウさんがさ、もう嫌がってさ、噛みつくとかね、うん、そしたらもうニュースになるからね。
大丈夫。
今年の夏はボーナスまた減ってんですよ。そういう中でゲーム機じゃないけど高いんですかね、ソフトっていうのは。
無料です。
無料？
無料なの？
最初は無料ですよ。課金制。
もうやる気になったんじゃないですか。
いやいや、
じゃあいいや。
じゃあいいよ。
スマホで機械買う必要ないですし、ハード買うわけじゃないので。
あ、そうなの？
あ、でも子供たちにスマホを買ってやんなきゃいけないんだ。今度そうなった。
スマホは、
ね、子供たちに
買ってやるたってみんなも持ってるじゃん。
持ってますスマホ。
アメリカなんか子供やってないらしいよ。
子供はね、持たせないですよ、やっぱりアメリカは基本的に。
それもあるけど、うん、親同伴で、歩き回らなきゃいけないんだから、
はいはいはい、
親同伴で歩かなきゃいけないから、
うん、
親がさ、はい、仕事してない、昼間って仕事してるから、はい、子供一緒に歩けないらしいよ。
変なところ入り込んじゃったらちょっと危ないですよね。
で、あれは、ね、そういう、まあ、市町村とか条例があって、一人で歩かせたら、から、息ですからね、子供。
あ、それも
ある、ね。アメリカの方が厳しいですよね。
厳しいですよね。
そういうのもあるよね。だから子供たち同士で、こう、なんかね、盛り上がるっていうわけいかないらしいよ、うん、アメリカの場合は。まあ、大人がだから、2、30代の人がやってるわけで
ね。まあそうですね。
ポケモン世代がもう30ですもんね。
まあ、そうそう、うん。ポケモン世代じゃない僕ら70代の人はね、
うん、
もう全然、ね、走り場にも行かないと。
ということで、なんかポケモンの話ばっかりだったんですね。とにかくこれからの相場はまた強くなんですね。
そうです。
はい。
はい、
ということで、個別銘柄でいきましょう。
はい。
ねはい、
では、復習です。先週7月13日の銘柄、東京ベース3415、図書マザーズ。7月14日の始め値が2901円で、本日全引けが3225円、
うん、
19日に3480円まであります。翌日急騰したんですよね。15日、
すごいですね。
決算と分割の発表がありました。
やっぱり東京ブランドですね。
そうですよ、言ったでしょ。だから
はい、
東京とついてるから上がる
の。何でもいいですよ、東京とつけよう。東京ボンタなんて昔いましたから。
知らないね。そんなのいた？
いや、まあいいですいいです。ポケモン世代じゃない方、あ、ポケモン世代の方はわからないから、こういう話はいいです。
まあ夢も希望もないというやつで。
ね、知ってるな、この人たちは。僕、何、どこの国の話かね。
物覚え悪いんちゃいますよ。
東京が使うのは何でもいいっていう話でしたよね。
そう。東京バナナ、やっぱりさ、東京駅で見たけど、改めてね。買いたくなりましたよ。
こんな急騰したのに全然褒めないんですね今日は。
そうそう、
なんか不思議、
うん、いや、はい、だからちゃんと上がったでしょ。
上がりました。
認めてくださいね、
うん、理由はどうあろうと上がったらそれでいいんですもんね。勝てば官軍。
そうそうそうそうそうそう。だからほらやっぱり言った通り、またねこれ二分割が、8月の末でしたかね、はい、ですから、まあ、目先下がってもまたもう一回ね、上がるってことは十分ありますよね、うんうん、そんな感じでいいですよ
ね。目先の調整まで見込んでるわけですね。
そういうことです。
それは2901円を割り込む可能性もあるってことですか。
まあないことはないですよね。
あ、なるほど。
でもね、1回上がってますからね、うん、
その前の週が伊藤園、7月6日の銘柄です。7月7日4,050円で、本日全引けが3,880円、伊藤園2593です。この間の高値が4,015円。あ、
いや、これダメですよ。
7月7日が一番高いとこですね、うん、7日に4,070円がありました。
え、ちょっとね、夏来てですね、暑いんですけどね、少しこうなんて言いますかね、為替が 円安に転じましたので、うん、まあ、国内需要が堅調という方から、そうですね、輸出関連株だとかそちらの方に向かってますので、ちょっと今のところお休みということですね、
うん、いつからこれまた起きるんですか。い
や、これ為替がだから106円を試して170円、100円、何年いくのかどうかということになりますけども、うん、また105、6円からね、104円とか103円とかこう戻ってきます、上がってきますと、円が上がってきますと、またこれこちらの方に買いが入ってきますよね。
ところでその円はどうなるとお考えなんでしょうか。
僕はね、やっぱりね、その今のような円安っていうのはその続かないんじゃないかと思うんですよね、うん、やっぱり基本的には、はい、その100円を目指すような動きっていうのは変わらないかなと見るんですよね。だからそのつもりでいた方がいいと思うんですけどね、
まさかそれ伊藤園のためにそういうこと言ってるわけじゃないですよね。
いや、とんでもないですよ、とんでもないですね。
なぜその100円の切るようになっていくと、100円に向かってっていう、
円が下がるようになっていうか、ドルが買われるような材料っていうのがなかなかちょっとないということですよね、うん、やはりドルが上がるためにはどうしてもこう金利を上げてく、向こうが上げてくれなきゃいけないわけですけども、はいはい、非常に上げにくい状態ではありますので、うん、それを考えるとね、ちょっと円の方はまあ下がりにくいと見ざるを得ませんですよね、
うん、アメリカ関係ないし、勝手にヘリコプターマネーなんてやってたらどうなんでしょうかね。
ヘリコプターマネーはやらないというようなね、はい、ことのようですから、うん、まあやってくれればね、なんか口を開けてこう空を見てれば、お金が降ってくるんですから。
そうそう、いいことないですね。でヘリコプターの人はザル持って歩こうと思って僕は。
いや、そういうことですよね、それが本当に待望したんですけどね、うん、ちょっとなさそうですね。
ということになったら、まあ、基本的には円高方向という形で見ていると。
そうでございます、
ね、下がって伊藤園もまた来るのである。
そういうことですね、
はい、はい、
ですよ。
その前の週は円ジャパン4849です。6月29日の銘柄でしたので、30日寄り付きが1875円で、本日全引けが1996円、うん、この間の高値は2,000飛び当円、
うん、いいんじゃないですか。
もうちょっと強いですね、
はい、そうです
よ、ジャパン、
こんなもんですよね、
うん、
いや、
でもこれも先ほど言われてたね、
任天堂関連株じゃなくても強いじゃないですかね、
うん、まあ内需とやらないね、
内需系ですね、
内需系
純粋内需ですけどね、
純粋内需ですね、
まあ、食品関連株っていうのは、まあ輸入円高メリットっていうのを直接受けるというところがありますから。
円ジャパンですよ今の話、
だからそれに対してこういうのは本当に円高円安ほとんど全く関係ないと、
うんうん、伊藤園はそれを受けてもってこと
です。そうそう、そういうことですね、はい、でそういう点でね、その本領発揮という感じですよね、う
ん、あ、
雇用情勢っていうのはやっぱり、逼迫というか、
まあ、数字上では逼迫してますね。
そういう状況にありますからね、はい、だからそうですね、もっと逼迫していくんじゃないでしょうかね、うん、と思いますよ、うん、まあ、景気それほど良くないと言われながらもね、うん、人手は足りない状態がついて、不思議といえば不思議なわけですからね、
うん、不思議ですよね、
ですけど、まあ、何でしょうか、 やっぱりネットを通じてね、うん、職を探したり転職したりね、すで、うん、にこうある程度こう日本の場合は、まあ、統計上はですけども、はい、まあ、完全雇用状態に近いわけですよね、うん、他の国とはもう比較にならないぐらい雇用情勢のはいいわけですよ、うん、まあ、いろいろ不満はありますよ、
はいはい、
ですけど、だからそういうふうにね、完全雇用に近いから、そうなるとどうなるかというと、うん、転職をしたいって、今の職場は社長が気に入らない、上司が気に入らないって、うん、なっちゃいますよね、うん、自分のその性格に合わないとかね、結構あると思うんですよ、うん、ですから次なるいい仕事を探したいという方はもうどんどん増えると思うんですね、うん、これ完全雇用に近ければ近いほどそうなりますよね、
うん、
ですからそういう点でもね、まだ株価は上昇よくあると思いますね、
うん、まあね、それで非正規という問題が出てくればね、はい、まあ、非正規だどうのこうのだっていうことではないですけど、より動きやすい環境なんですかね、非正規になってしまうと。
非正規の方も正規の方も何でしょう、給料がそんなに変わらないようになってくるとね非正規の方がいいやってなっちゃうかもしれない。僕なんかだって昔から、はい、50年以上非正規だからね、非正規、
うんうん、
非正規で、それで食ってるんだからそれでいいんじゃないの、
うん、北山さんはね。
いやいやいや、
それは人の話言うんじゃなくて、北山さんはそれでも十分に。
なんかでも今年の秋の国会になるんですかね、うん、働き方改革は、はい、海外税の期待がすごく高いっていうレポートを読みました。
海外税、
はい、外国人投資家がその法案が通ったら、うん、日本買いみたいなことを言ってるっていうのを読んだんですけど、
うん、ああそっか、うん、確かにそうやってね、働き方改革で例えば残業をね、うん、あるところでもしない子になれたとかね、うん、そんな風なことになれば本当に国民みんな働きやすいっていうのはあるわけですからね、
うん、
ですからその分その、こう決められた時間内でもう集中的に仕事をするというのは、まあ、あの仕事の効率性ということから考えれば非常に、日本の経済にもプラスはなりますよね、
うん、非常にあの使いやすい労働力をね、改革の方向でありますよね。投資家にとってはそれはいいですよね。
いやいや、企業にとってもそれはいいわけです
よ。企業にとってはね、
働く人にとってどうか
は、そう、それはまた別問題ですよね。
それはだって働く人から、私が働く人だったらさ、うん、残業でダラダラやってるよ ね、
うん、ね、
残業代いくらかもらえるんですよ、
うん、
それぐらいあるんじゃない、
うん、もっとじゃないですか。
ってのはなんかさ、ね、5時まで終わる仕事をさ、うん、なんとか引っ張ってね、うん、8時ぐらいまでやっちゃうね
残業代つけちゃう、
そう、うん、そうなるでしょう、人間って。そういうところありますよね、
うんうん、
それはちょっとね、企業側からすると
そう、
うん、
はい、
働き方の鏡ですからね、
いやいやいや、
こう、もう来る時間もぴったりですからね番組に来る時間も1秒前
来ましたか何も言えない。
いや、カロちゃん、他になんか聞きたい銘柄あります？
あ、大丈夫です。
じゃあ、
まあ呆れて、
呆れて
ない、時間がないかも。
水いいですか、平気ですか。
危ない危ない
、今日はですね、源ちゃんの投資カレンダー実践塾8月号発売でね、
はい、
これからはちょっと月末ではなくてその前の週に発売日を移転しました。今日が発売です、投資カレンダー実践塾8月号、タイトル、波乱傾向強まる8月、この冷静な対処で個別株を選べということでですね、これまで その投資カレンダー通りのまあ展開でこの7月も来てますよね。
そうですね、大体、うん、ポイントの日を境にして上がったり降りたり始まってますね、
はい、ねえ、まあ、確かに今回はだから、いつもはね、これまでポイントの日ってなんだよ、必ず下げの日とぴったりじゃねえかと思ったら上げも入ってましたね。
いや、それはありますよ。
先月覚えてらっしゃいます、
はい、
ね、あのベンさん20日あたりがさ、うん、ポイントの日になるとおっしゃってたんですよ、うん、はい、でどうなるかって言ったらそれは勘弁してくれて、
うん、
おっしゃって、
それはね、 DVD に入れてあったん
で、だからそうでしょ、うん、でちゃんとそうなってるじゃないですか。ほら、
その通り、
そうですよ、
その通りですよ。
ほら、だから来月もその通りになる可能性があるね。
来月ちょっと波乱なんですよ、ただね、このまだね、
難しいですね。
このまだ7月もですね、まあ1週間ありますね。
いつが難しいの、来月。
いやとりあえずはね、
知らん顔してそ
う、ギリギリをどう乗り切るかにもかかってるんですよ。
あ、
だから7月号の DVD と8月号セットでこう見ていくとかですね、うん、どうなるかが流れが分かるんですよね。で、8月は、どうのこうのといってもですね、これ、ポイントの日5日あるんですよね。
そうですね、うん、5日あります。
これ5日なんですよ。
何日何日、
いやいやいや、
ポイントの日、
それも秘密。
あ、そうか、はい、
うん、
はいはい、
明日ポイントの日ですよね。
明日ポイントの日です。
これは言ってもいい
な。これは言ってもいいですよ。
7月じゃない
はい、で、5日あってですね、それどうするか。まあ、あとは外国人投資家が休みとか、そういうバケーションですからね。はいはい、それへの対応っていうのも結構難しいんですよ、実は。はいはい、
なんか、今回の DVD って2ヶ月分話したような気がしますよ。7月の後半から始まって9月の頭までやったん で、うん、で政治日程とかが多かったんで、うん、ものすごくなんか長くなっちゃったんです、
うん、だからこうした時にはですね、まあ、為替市場も含めてね、先ほど北山さんは円高の方に向かうんじゃないかってことをおっしゃってましたけど、その辺のどう見るかも大事なところですよね。やっぱり振り回されますよね。
いやもう本当に今の相場自身も昨日は寄与度の高いやつばっかりだったんで、うんうん、なんか、まあ、一般株の総勢なんか、なんか1500円ぐらい安かったらプラスになってたりとか、もうトイレにも行けないという感じですよ。
本当ですね、忙しかったですよね。
夏はちゃんと水飲んでトイレちゃんと行かなくなるんですよ。
いや、それもそうですけど
ね。それで、それと別に、投資カレンダー実践塾、今日発売。ね、私、その実践塾、投資カレンダー見てるんですが、1、2、3、4、5。あるんですね、5日間ね。
そうさ、5日間ありますよ。
これね、ちょっと真ん中の 3つのポイントの日当たりが結構難しいなって感じしますね。うん、3週にわたる部分の。
そうですね。
で、11日が休みですね。
休みです。
山の日。8月は。はい。
今年から制定されたという山の日ですね。
うん。だその辺の休みとのを絡めて、あるいは外国人のお休み。バケーションとも絡めてですね、どう攻めるか、具体的なところをこの投資カレンダー実践塾。
お盆もあるんじゃない？
お盆ですね。
お盆あるんですよ。
高校野球は
ありますよ。
ほら、ほら、行くよね。
はい。
地区大会始まってますよね。
ね、いろんないい選手が出てきてますね、高校野球。
せやけどオリンピックもあるんですよ。皆さん忘れてはりますが。
オリンピック
、ね、あ、そうかそうか。
ほら、それもあるからね。そう、
だから
大きなイベントはあるよね。
あ、そうか。
だから気が散るんですよね。
気が散りますね、
うんうんうん、もうだからこれが一番怖いんですよ。
そういう時にどう対応するたらいいかはそこで述べていただいたんでしょうね。
そう、もちろんもちろん。
いや、オリンピックので気が散った場合それは注意力の問題ですから。
オリンピックとかポケモンで気が散った場合にはね、それはね、ご自身でリスクを取って
金メダル数が少ないとかさ、がっかりしたりね。
そ
ら
あるで
しょ、ね、株を買う気がなくなっちゃったりするの。
それで玄ちゃんの投資カレンダー実践塾今日発売、価格7560円、送料別途いただきます。お求めの電話番号東京 03-3595-4730 です。源ちゃん、なんか他に言うことありますか？
いやいや、もう本当に運用者さんの日程で来てるから、はい、今年はほとんどポイントの日って外れてないと思うん
ですよ。外れてないですね。
だからやっぱり誰が投資の主体になってるかというのが今年はもう予測の段階でピタッと当たってたなと思うんですよ、うん、だからこれ8月、まあ、9月、まあ、そこらあたり本当に山場になると思います。
うん。でそれからやっぱり年の後半に向けてどう動くかをね、はい、決まる部分ですからね。
僕は木浜先生に聞かんと分か
る。ある意味今年のじゃあ天童山、は
い、だと思いますね。
ということですね。はい、うん、ね。じゃあ鉢巻きグリーンかなんかのね、あれは同じになっちゃうから、赤い鉢巻きとかさ、でパソコンに向かうとか、
ね、受験勉強じゃないんだからそんな。
いやいや、それぐらいの気合い必要でしょう。ね、そうしないと選挙に勝てないと一緒でさ。
あ、やっぱりね、これもこれが選挙だ。
これが選挙だ。だからそうね、同じではダメだからさ、うん、ブラックが、あ、ブラックが白、白はさ、はい、株が上がるね、ロウソク足は白で
陽線、
陽線ですよ、
うん、
あ、白が鉢巻き、うん、入れていきましょうよ。
どうしたらいいんですか？
ちょっと収集がついてしまったので今週の銘柄をお願いしてよろしいでしょうか。はい、先生、今週の銘柄は何ですか？はい、
ホギメディカルですね。
ホギメディカル、
3593ホギメディカル、はい、今日の前場は7560円50円安で終わっております。うん、ホギメディカル、
これはね、医療用のね、不織布っていうかフォーリンズのをこう作ってる会社ですけど、やはり僕はやっぱりいつもこう申し上げますけども、こうビジネスモデルっていうのを重点的に考えるわけですけども、こういう不織布医療用 の例えばああいう脱脂綿だなんだかんだ、ね、ガーゼとかね、そういうのはほら消耗品ですからどんどん使っていくんですよね。ですから、まあ、なんて言いますかね、景気不景気に関わりなくね、病院に通われね、手術をされたりする方は結構いらっしゃるんですよね。はいはい、ですからそれを考えればね、こういうものがね、どんどんどんどん消耗されていきますので、うん、この会社のね、ビジネスっていうのは結構堅調にね、拡大するというふうに見ていいと思うんですよね。うん、
夏場怪我すると怪我が治りにくいですからね、汗とかせんでね、どんどんどんどんこう脱脂綿変えないと、
ね、ありますよ、滑って転んだりね。
ね
ありますからね。
だからポケモンやって膝小僧すり見ちゃって、ええええなんて言ってもね、ホギメディカルやって、
そう手術用だと思いますけど、7670円があったので年初来高値更新です。
今それでも選びますか。
いや今日下がってるでしょ。
前引きは下がってます。朝方更新してます。
今朝
高値、ね、はい、ね、明日はまたちょっと50円ぐらい下がればもいいことないですね、
うん、
そういうところを狙ってるんですけどね。
ああなるほど。今日の注目株ホギメディカル3593、ちょっと渋すぎないですかこれ。
渋い
です
か。ちょっとね、これチャートがねすぐ出てこないんだけど、
これ3ヶ月
ぐらい
経って る。ほら、見て福井さん、
はい、
渋いもやった
ことない。渋いも減ったことなくて、上が
す株が上がって儲かるってことの目的じゃないですか。
妙に上がりすぎてないですかこれ。25日からやる気もう離れてますよ今日の水準で。
いや大して上がられてないじゃないですかこれ。25日はいくらなのこれ。ここに書いてあるじゃん。これ
25日が7100
いくらでしょ。
あ、7125円ですね。
今いくらなの。
7600円、
7500円
か。
まあちょっとねちょっと離れてるけど いずれにしてもはい、福井さん、
はい、
ね、何でしょうか、任天堂のような株のさ、
はい、
激しい動きとは違うんだけど、うん、やっぱり我々は何のために株式投資をしてるかっていうことを考えなきゃいけませんか、
はい、
資金を、うん、安定的に安全に増やすということが目標ですから、
うん、
そんな、ね、心機臭いこと言うなって言われるかもしれませんけど、その目的に、ね、を果たしてくれるのに、ね、非常にこう、ね、役立ってくれそうな銘柄だということです。
やっぱり渋くなんかダメですよね投資は。
そう、男もほら渋いのがいいって言うじゃないですか。渋いのがいいって。
いやでもこういう、まあ、安全なところをこういう時期に選ぶってのは大事なんでしょうね。ちょっと先分かんないですもんね、やっぱり、ね、
そういうことですよね、
うん、
手堅くね、
手堅くね、
そうですね、ええ、そういうところへ行くとね、必ずしもその華々しくはなくてもね、
はい、
大きくやっぱり大きく損しないってことは大事ですから、
うん、
ね、この株はほとんど大きく下げてもいないんだから、
うんうんうん、
この
もう確実に必要な分野に入れてますもんね。
イギリスが何って感じだから、
うん、
イギリス何、
うん、
あ、そうですね、
そう
関係なかったんですね。
あ、本当だ
だって、ね、すりむいたり手術したりする人はイギリス関係ないからね、
うん
うん、EU 離脱しようがないし
よう、ね、怪我
のトルコで何か起ころうがさ、
うん、
関係あるんだから、
まあ、
関係ないでしょ、
うん、
心臓手術するとか、
うん、
関係ないでしょ。
関係ないです。
そうです、だからいいんですよね。
なんかすごい理論に丸込め込まれたような感じをしてるな。
いやいや、
僕
の理論じゃなくてもそういう常識的なところをちゃんと抑えればいいんですけど、はい、ついついね、ね、
はい、
いろんなところに気が散りますから、
うん、
失敗するということですね、
はい、まあ、こういう堅実なものをポートフォリオには必ず入れてたらいいってことですよね。
東京ベースになって、そうじゃないですか、
はい。次のコーナー行ってよろしいですか、
はいはいはい、
次のコーナーは北山さんプロデュース、卑弥呼の決断株価分析ソフト、その卑弥呼の決断にもいろいろ話を聞いていこうと、卑弥呼の決断を株価分析ソフト開発として販売してます、証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつもこのコーナーにはいらっしゃっていただきます。校長よろしくお願いします。
はい、瀬島です、よろしくお願いします。
早速ですが卑弥呼の決断、先週はですね35ポイントというポイント数を出してくれました。
はい、
今週は43に上がっています、はい、
43に上がってますね。
お告げ上昇中です。お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、うん、ここは通過点、50のラインを超え順調に上昇されることを祈っております。個別銘柄の新規買いは稀に許される。
あ、うん、
だいぶ変わりましたね、
うん、
50以下で買いましょうっていうことですね、
うん、
最後の買い場、
はい
はい、
最後の買い場ですか。
そうですね、50を超えてからですとちょっと、はい、
これからまあ50に向かっていく方向なんですよね。で今がちょうど買い場であると、
逆張りの買いという最後の逆張りの回。
先週どういうコメントをしてましたっけ。
先週ここは相場の節目、はい、うん、5日と25日のゴールデンクロスで確認しましょう、
うん、
ほら相場の節目だったじゃないですか。
そうですね、
そうですよ、
うん、
卑弥呼さんがおっしゃったような、ね、結果になってますよね、
うんうん、でここからは、まあ、50を今後超えていくであろうにしても、まあ、最後の買えばじっくりと銘柄を選んで買った方がいいってことなんですね、はい、
50を超えないうちにしましょうということですよね、
うんうんうん、
50を超えてももちろんその投資できますけれども、はい、安全度が高いっていうことで50を超えないうちにってことですよね、
うんうん、
そうですね、50を超えたらもう順張り型でいきましょうということですね、うん、逆張りので 買うのは50以下で買っておきましょうと、
うん、はい、安くなったと買ってって、
そうですね、
でもうじっくりっていうか すぐの上がりを待つってパターンで、
はい、
でその上がってきたらもう順張りでいくと、
そうですね、
あとは50から上に行ったら、
そうですよね、うん、来週超えるかもしれませんしね、もうちょっとですかね、
これどうですか校長、卑弥呼は日々の動き、あるいは中長期でも出してくれてるんですけど、はい、今後どうなりそうなんですかね相場全体は、
まあ、50を超えていくことを期待して、おるんではないかと思いますけれど、
卑弥呼様は、
はい、
でも卑弥呼様は何がすごいかって、その転換もすごいですからね、ダメな時はズバッとダメって言いますからね、
そうですね、
うん、
この間の日経平均の卑弥呼のお告げ、ホームページの方に掲載しておりますので、はい、どういう展開になって、うん、回転換したか、はい、いつ売れっていうふうに言ってたかというようなことを分かりますので、うん、ぜひホームページで卑弥呼のお告げで見ていただければ、はい、
これも今日今カノウちゃんが卑弥呼カノウチがですね話してくれたのもタイムラグがありますからね、そうですね、前日の終わった後のデータを全部下ろしてきてこういう、ね、言葉をくれるわけですよね、
そうですね、
だからそういうのちょっと時間があるんでね、
ホームページに掲載しておるのは週末金曜日のデータが確定したもので、
はい、
そうですね、掲載しておりますので、は
い、ということで時間もあれなんですが、今日の卑弥呼が選んだ銘柄は何になりますですか。
そうですね、今日は谷のお告げ銘柄、コード番号2395、新日本化学をご紹介してみたいと思います。2395、6月27日に谷のお告げで合格しております。合格日翌日の寄り付き値が548、その後の高値というのが、まあ、昨日ですね765円というのがありました、うん、その差額は217円、1000株ですと21万7000円ぐらいの、うん、利益になるということになります。今日はちょっと押してるようですけれども、
うん、まだまだこれはどうなんですか。北浜の貿易研究によってこういつ売るかをチェックするソフトがついてるんですけれども、それチェックしてもまだ売りには入ってないですよね。
そうですね、うん、先生まだですよね。
そうですね、貿易協議で見る限りはまだ売りサインは出てませんですね、
うん、まだこれついて決まる、
買われた方はもうもちろん持続ですね、
うん、持続、はい、あれこれから乗る方も順張りで、まあ、ちょっと普通から見れば怖い水準なのかもしれないけど、まだいけるって感じはあるわけですね。
ちょっとまあ乖離はだいぶ
だいぶ出てますよね、
勢いよく乖離してますね、
はい、ということで私もこの卑弥呼の決算使いたい利用したいって方どうするんですか。会員になった方には、
ね、利用料が月々19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
はい、ぜひねお電話をかけていただければと思います。で北村さん、
はい、
今日はなんかポケモンの話でだいぶ終始しましたね。
あ、そうでしたね、今話題の株ですからね、うん、ちょっと避けて通れませんですもんね。
避けて通れないですよね。
そうですね、
うん、はい、ただやってる方の周りには近づかないでぶつかれたりなんか喧嘩になったりなんかするからいけないですからね。
まだ心配することはないですよ、日本に来ませんからねそうですね、まだ来てませんから。
あ、そうか、はい、僕ニューヨークに休みの機会行こうと思ってるんだ。
なるほど、
そういうことはないですね。元ちゃんどうですか。
いやいや、もう先生のおっしゃる通りですよ
でも為替もこれ要注意ではありますね。ちょっと為替に浮かれてる部分
が
相場
あったんですよね。常に要注意ですよね、為替はね、うんうん、はい、である程度為替を読めば株が読めるんですから、はい、やりやすいとも言えますよね、
うん、だから為替とニューヨークの動向をなんか見てればもう、
もうニューヨークの動向よりも為替ですね。そうですね、
はい、で北山さんは為替はまあ円高方向じゃないかという見通しをしてますので、どうなるか分かんないですけどね、
はい、
はい、ということで北山さん、元ちゃん、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼します。